Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 7, verse 33.
ルカの福音書7章33節を開けてください。
For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine, and you say he has a demon.
というわけは、バプテスマのヨハネが来て、パンも食べず、ブドウ酒も飲まずにいると、あれは悪霊に疲れていると、あなた方は言うし。
The title of today's message is Misunderstanding John the Baptist.
今日のメッセージのタイトルは、洗礼者ヨハネへの誤解です。
In today's verse, Jesus is addressing the common misunderstandings about John the Baptist that many people held.
今日の箇所で、イエスは多くの人が洗礼者ヨハネに抱いた共通の誤解というものについて話しています。
Those who follow God's ways are often misunderstood by the people of the world.
神の道をフォローすれば、この世の人たちからはよく誤解されます。
The world interprets the things that godly people do according to worldly wisdom and not according to God's wisdom.
この世の人は信仰を持つ人の行動を見て、それが神の知恵というものからではなく、この世の知恵によるところから来ていると解釈してしまうんです。
Many people in Jesus' time totally misunderstood John the Baptist because they were assessing him according to their worldly wisdom.
イエスがこの世におられた時、多くの人が洗礼者ヨハネを誤解しました。それは人々がヨハネをこの世の知恵で評価したからです。この世の知恵で評価したからです。
There are three misunderstood aspects of John the Baptist that Jesus raises.
人々が洗礼者ヨハネについて誤解した3つのことをイエスは挙げています。
Let's look at each of these now.
では、それぞれを見ていきましょう。
Firstly, simplicity.
一つ目は、洗礼者ヨハネの簡素さ。質素さと言ってもいいと思いますが、簡素さについて。
In the second part of verse 33, we read, neither eating bread.
今日の御言葉33節に、パンも食べずとあります。
In the culture that John the Baptist lived in, bread was their staple food.
パンは洗礼者ヨハネが暮らしていた頃の主要な食べ物でした。
It was something people ate with every meal.
人々が毎回の食事に食べていたものです。
Much the same way as traditionally in Japan, people have rice with every meal.
同じようにここ日本では人々は伝統的にお米を食べます。
And even today in Japan, it would be unusual to find someone who didn't eat rice.
今日でもお米を全く食べないという人はとても珍しいです。
Yet in the case of John the Baptist, not eating bread would be like someone who lived in Japan during the Edo period and didn't eat rice.
それでパンを食べなかったヨハネのケースというのは、ここ日本の江戸時代にあって、お米を全く食べていなかった人のようなものではないかと思います。
So many people would have thought of John as rather strange.
ですから、たくさんの人がヨハネのことを変わった人と取ったわけです。
Especially since the regulations about Nazarites in the Old Testament, see Numbers 6 verses 2 to 21, do not prohibit the eating of bread.
旧約聖書に出てくるなじる人というのが言葉がありますが、このなじる人というのは、自ら特別の誓願を神に立てて神に献身する人のことですが、このなじる人となることの規定にはパンを食べてはいけないとはないんです。
Neither was there any mention about avoiding the consumption of yeast.
これは民数記6章2節から22節にあります。また酵母菌を入れたパンを食べることについての、記述も書いてはありません。
At times other than during the feast of unleavened bread, it was okay for a Nazarite to eat bread made with yeast.
当時、種なしパン、酵母を入れないパンの祭りの時以外は、ナジル人もパンに酵母を入れて焼いて、酵母を入れて焼くことは OK でした。
So John wasn't avoiding bread because of being a Nazarite.
ということで、ヨハネはナジル人として来たわけですが、ナジル人としてパンを食べないようにしたわけではなかったんです。
Then why didn't John the Baptist eat bread?
では、食べなかったのはなぜなんでしょう?
We do know that John the Baptist's disciples often fasted.
ヨハネの弟子たちがよく断食をしていたのは分かっています。
However, while John's avoidance of eating bread might be regarded as a kind of fasting, his reason for doing it was more than just fasting.
ですから、ヨハネがパンを食べなかったこともある種の断食とも取れるかもしれませんが、実はヨハネにはそれ以上の理由があったんです。
I think why John avoided bread was to avoid reliance on people in the world to obtain the bread, but rather he ate what he found in the wilderness, locusts and wild honey.
ヨハネがパンを食べなかった理由は、パンを手に入れるためにこの世の人々に自分が依存することを避けたのだと私は思っています。彼は荒野で自分が見つけたもの、つまりイナゴとノミツを食べたんだと思います。
Let's turn to Matthew 4 verses 3 to 4。
ではマタイの福音書4章3節4節を見ます。マタイの福音書4章3節4節です。
The tempter came to him and said, If you are the Son of God, tell these stones to become bread.
すると、試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。
Jesus answered, It is written, Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.
イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。
Now look, let's turn to 2 Timothy chapter 2 verses 3 to 4.
もう一つ、テモテへの手紙第2章、2章3節4節を見てください。テモテへの手紙第22章3節4節です。
Join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus.
キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。
No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather he tries to please his commanding officer.
兵役についていながら、 日常生活のことにかかり合っているものは誰もありません。それは帳簿したものを喜ばせるためです。
There is such a simplicity in the way that John the Baptist lived.
洗礼者ヨハネの生き方は実に質素でした。
He avoided all trappings of the world, even something as basic as bread.
この世のあらゆる罠を避けたんです。なんと食の基本であるパンでさえも避けたんです。
This shows us John's dedication and determination to do the work God had given him.
これは洗礼者ヨハネが神から与えられた働きに対する決意と献身さを表しています。
Not wanting to be distracted by anything.
何かに気をそらされないように、食べ物さえ誰にも頼らなかったんです。
John didn't depend on other people to provide his food. Since no one provided him with food other than God, no one could use the food supply to coerce John to change the message.
そうすることで、神様以外の誰にも、誰からも彼に食べ物を与えてもらうことはなかったので、食べ物ゆえにメッセージを変えるようなことがなかったんです。
Not everyone is called to live in such extreme conditions as John. Jesus certainly wasn't.
もちろん誰もがこのヨハネのように極端な状態で生きるように召しを受けてはいません。イエスだってそのようにはいきませんでした。
However, John's life should challenge us to think about the ways that the world has control over us.
けれども、ヨハネの生き方というのは、この私たちに対し、この世がどう自分をコントロールしてしまうのかについて考えさせるものです。
Do we let those things...Compromise the work that God has given us.
私たちは神に与えてもらっている働きをこの世のものによって妥協してはいないでしょうか。
How can we live more simply depending on God and not the things in the world?
神に信頼を置く、この世のものではなく神に信頼を置くことで私たちはどうシンプルに生きていけるんでしょうか。
Please, Lord, help us to simplify our lives.
主よ、私たち一人一人がもっとシンプルに生きていけるよう助けてください。
Amen.
Amen.
Secondly, the second aspect that was misunderstood about John the Baptist was about holiness.
二つ目の人々の誤解、それは清さです。清さについて。
In the third part of verse 33, we read, "Nor drinking wine."
今日の御言葉33節に、ぶどう酒も飲まずとあります。
The regulations for Nazarites state they must abstain from wine and other fermented drinks.
先ほど言ったナジル人ですが、ナジル人になるにはワインを飲まないということ、それが、要因の一つになります。
They also can't drink vinegar made from wine or other fermented drinks.
またナジル人になる規定には、ワインだけでなく、ワインおよび他の発酵した飲み物を飲んではならないということがありました。
In addition, they can't eat grapes or drink grape juice.
なんとワインや他の発酵した飲み物から作られたお酢、酢も飲んではいけなかったんです。
Most Nazarites weren't Nazarites for life, though, so they were only under these conditions for a certain time period.
ほとんどのナジル人は生涯ナジル人を通したわけではありません。ある期間においてこの規定に沿ってナジル人の道を、維持しました。
The only lifelong Nazarites we know of in the Bible are Samson, Samuel, and John the Baptist.
聖書にある生涯にわたってナジル人であったのはサムソン、サムエル、そして洗礼者ヨハネの3人だけです。
Someone took a Nazarite vow if they wanted to devote themselves as holy to God for a certain time period.
ある期間、自分自身を清めて、清くして、神に献身したいと思う者が、ナジル人となる誓願を神に立てたんです。
The lifelong Nazarites that we know of were all devoted to God before they were born by their parents.
生涯にわたってナジル人となった者たちというのは、この世に生まれる前から、両親によって神に捧げられた者たちでした。
Avoiding wine and other fermented drinks kept them alert and less likely to accidentally make themselves unclean.
ワインや他の発酵した飲み物を避けるということは、彼らを油断させないようにさせ、誤って清くない不浄なものとならないようにしたのです。
And it can also be good for us to abstain from alcohol to help us avoid falling into certain sins.
このことは現代の私たちにとってもお酒のためにある罪を犯してしまうというようなことを避けるには、お酒を避けることは良いことだと思います。
What's known of the ordinary people in Israel those times, though, is that drinking wine played a big part in their culture, both in the religious feasts and social occasions.
当時、普通のイスラエルの人々にとってワインというのは、宗教的な宴会や社交上どちらにおいても、それは文化の一部になっていました。
So being a Nazarite for life would have probably prevented them from socializing closely with many others in the community.
ですから、ナジル人になるとすれば、コミュニティの中で人と深く関わることを断つということになったのではと思います。
Many ordinary people might have thought that John was a little weird for not drinking wine.
ですから多くの一般の人が洗礼者ヨハネをワインも口にしない変なものだと思っていたんです。
Let's turn to 2 Timothy chapter 2 verses 19 to 22.
では、テモテへの手紙第2章19節から22節を見ます。テモテへの手紙第2章19節から22節です。
Nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription, The Lord knows those who are his. And everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.
それにもかかわらず、神の不動の礎は固く置かれていて、それに次のような命が刻まれています。主はご自分に属する者を知っておられる。また、主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れよ。
In a large house, there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special purposes, and some for common use.
大きな家には、金や銀の器だけでなく、木や土の器もあります。また、あるものはたっといことに、あるものは卑しいことに用います。
Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work.
ですから、誰でも自分自身を清めて、これらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。すなわち、清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。
Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart.
それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。
And now let's look at Hebrews 12 verses 1 to 2.
ではヘブル人への手紙12章1節2節を見ます。ヘブル人への手紙12章1節2節です。
Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us.
こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。
Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.
信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。
John was determined to remain holy and devoted to God.
洗礼者ヨハネは神に対して清くあることと自分を捧げることを決心していました。
His resolve was clear to spend his life living as a Nazarite.
彼の決意は彼が生涯ナジル人として生きたことにはっきり現れています。
The lesson for us is that we should also be resolved to serve the Lord and throw off the sins which might easily entangle us.
このことから私たちが学べることは、私たちも主に仕えていくことを決意し、自分がすぐに巻き込まれていく罪を投げ捨てるべきであるということです。
Not everyone struggles with the same sin. For some people, avoiding alcohol might help them on their journey.
人はみんなが同じ罪に苦労するのではありません。ある人にとってはお酒を避けることが助けになるでしょう。
For others, it will be different things.
また別の人にとっては違うものがあるでしょう。
Throwing off the things which cause us to sin can mean we lose friends who are still caught up in these.
自分が罪を犯す原因となるものを捨てることは、自分がそこにつながりを持っている友人を失うことを意味します。
There are costs in following Jesus.
イエスをフォローすることは高くつくんです。
But the rewards are more than worth it.
でも、報いはそれ以上です。
Don't lose hope.
希望を失ってはならないのです。
Don't lose faith.
信仰を失ってはなりません。
Keep running the race with Jesus leading you.
あなたを導いていかれるイエスと共に走るのです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly today, the third misunderstood aspect of John the Baptist was his spirituality.
三つ目、人々がヨハネを誤解した三つ目です。それはヨハネの霊です。
The fourth part of verse 33 says, "And you say he has a demon."
今日の御言葉33節に、あれは悪霊に疲れているとあなた方は言うとあります。
The biggest mistake the people made about John the Baptist was the source of his spirituality.
洗礼者ヨハネに対する人々の一番大きな誤解がヨハネの霊の源でした。
They saw John, how John lived, not eating bread and not drinking wine.
人々はヨハネのパンも食べずワインも飲まない生き方を見ていました。
They saw him as someone against the grain of society, telling everyone, including powerful rulers, that they needed to change.
人々は社会で力を持った支配者に対しても生き方を変えようと説くはヨハネのことを社会に合わない人間だと捉えました。
They didn't see his spirituality as something from God. Rather, they thought John was a crazed demon-possessed man.
人々はヨハネの霊が神につながっていることがわからなかったのです。ですから、ヨハネを悪霊に取り憑かれていると思ってしまったんです。
Sometimes when God sends a prophet to tell people they need to repent, that they need to change their lives, the people don't accept the message.
時に神が預言者を人々に送り、悔い改めて生き方を変えるようにと伝えても、人々はそのメッセージを受け取ろうとはしません。
However, it's rare for people to openly defy God, especially in a very religious place like Israel.
でも、イスラエルのようなところ、とても宗教的なところでは、人々があからさまに神を拒むというようなことは稀なんです。
So people instead doubt that God really sent the prophet, thinking rather the prophet must be false.
ですから、人々は預言者を疑うんです。預言者を疑って偽預言者だと考えるわけです。
If that prophet speaks powerfully, lives differently, or even does miraculous things, and they still reject the prophet, then they try to excuse themselves by saying the prophet must be demon possessed.
仮に預言者の語りに力があって、人とまたその預言者が人と違う生き方をしたり、また奇跡を行っていてもその預言者を拒否する場合は、人々はその預言者が悪霊に取り憑かれているからだと言い訳をするんです。
Let's look at Matthew chapter 12, verses 24 to 32.
では、マタイの福音書12章24節から32節を見ます。マタイの福音書12章。12章24節。
But when the Pharisees heard this, they said, It is only by Beelzebub, the prince of demons, that this fellow drives out demons.
これを聞いたパリサイ人は言った。この人はただ悪霊どもの頭、ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているだけだ。
Jesus knew their thoughts and said to them, Every kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not stand.
イエスは彼らの思いを知ってこう言われた。どんな国でも内輪揉めして争えば荒れすたれ。どんな町でも家でも内輪揉めして争えば立ち行きません。
If Satan drives out Satan, he is divided against himself.How then can his kingdom stand?
もしサタンがサタンを追い出していって仲間割れしたのだったら、どうしてその国は立ち行くでしょう?
And if I drive out demons by Beelzebub, by whom do your people drive them out? So then, they will be your judges.
また、もし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の子らは誰によって追い出すのですか?だからあなた方の子らがあなた方を裁く人となるのです。
But if it is by the Spirit of God that I can drive out demons, then the kingdom of God has come upon you.
しかし、私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。
Or again,How can anyone enter a strong man's house and carry off his possessions unless he first ties up the strong man? Then he can plunder his house.
強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないでどうしてそのようなことができましょうか。そのようにして初めてその家を略奪することもできるのです。
Whoever is not with me,is against me, and whoever does not gather with me scatters.
私の味方でない者は私に逆らう者であり、私と共に集めない者は散らす者です。
And so I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven.
だから私はあなた方に言います。人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし、聖霊に逆らう冒涜は許されません。
And anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven either in this age or the age to come.
また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし、聖霊に逆らうことを言うものは、誰であっても、この世であろうと、次に来る世であろうと、許されません。
Let's look at Luke chapter 1 verses 13 to 16.
ではもう一つ読みます。ルカの福音書1章です。ルカの福音書1章13節から16節です。 1章13節から16節。
But the angel said to him, Do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John.
御使いは彼に言った。怖がることはない。ザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻、エリサベツは男の子を産みます。名をヨハネとつけなさい。
He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth.
その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。
For he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit even before he is born.
彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼はブドウ酒も強い酒も飲まず、まだ母の胎内にある時から聖霊に満たされ。
He will bring back many of the people of Israel to the Lord their God.
そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。
It is very dangerous to accuse someone who is working in the power of the Holy Spirit as having a different source of their spirituality.
聖霊の力で働いている人を自分たちの霊とは違うと言って訴えるのはとても危険なことです。
Well, Jesus doesn't state whatBlasphemy against the Holy Spirit is exactly. He talks about it in the context of people falsely accusing him of working with Satan's power.
イエスは聖霊に逆らう冒涜とはどんなことかはっきりとは言っていませんが、ご自分がサタンの力で働いていると人々が誤って訴えていると話されています。
When someone is calling us to repentance, the first thing we should look at is, does their message line up with scriptures?
もし誰かが自分に対して悔い改めよと呼びかけたとしたら、まずそれが聖書に基づいているかどうか調べてみることです。
We need to be wise and discerning and not quick to judge.
私たちは賢く見分けてすぐには裁かないことです。
John the Baptist and Jesus worked in the power of the Holy Spirit, yet many accused them of working for the enemy.
洗礼者ヨハネもイエスも聖霊の力の中で働きました。それなのに多くの人が二人のことを敵のために働いていると訴えたんです。
And as it says in Matthew 10 verses 24 to 25, if people accuse them, we also will be falsely accused by others.
マタイの福音書10章24節25節にあります。人がこのイエスとヨハネを責めたのですから、ましてやこの私たちは必ず他人から不法に責められることはあるのです。
Realize that the world will misunderstand the source of our spirituality, but God will take care of his people.
私たちはたとえこの世が私たちの霊の源を誤解したとしても、この私たちを神が必ず守られることを悟りましょう。
アーメン。
アーメン。